毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のキャッチアップ、元 RKB 解説委員長の飯田和夫さんです。今日はリモートでの出演となります。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、おはようございます。
今どちらにいらっしゃるんですか？
今は東京なんですけど、昨日まで北海道東北を回ってきました。
なんかスタッフから聞きましたけど、ネプタを見たんですって？
そうなんですよ。弘前市、青森県弘前市のネプタ、これを、1日から始まってまして、見てきました。まあ、ネプタっていうのは、青森のねぶたと違って、戦に向かう羊人の、まあ、お祭りなんですよね。ですから、なかなかですね、青森の方は戦に勝った後の凱旋の、まあ、お祭りなんですよ。そういう違いがあるんですよ。はい。また趣が違ってそれぞれ楽しかったですね。はい。
さて、そんな中、今日のキャッチアップなんですけれども、まあ、連日猛暑、暑い日が続いていますが、日本だけじゃなくって中国も記録的な暑さが続いているということで、今日は日本では見られない夏暑さに関する中国の表情を拾っていくということですね。
はい。まあ、ここ数日中国は雨の被害も出てるんですけど。
そうなんですよね。
はい。まあ、一方で猛暑が続いてるんですよね。まあ、北京でも30度が、超えてますし、40度を超えた日もあったそうですよね。はい。で、まあ、北京って言うと秋田県と同じぐらいの緯度なんですけど、まあ、異常気象が続いていると。それと西の方の新疆ウイグル自治区のトルファンって町があるんですが、はい、ここは、はい、シルクロードを通ってた東西の交易が盛んだった時代から、まあ、砂漠のオアシスって呼ばれてたんですよ。
はい。
で、そこはまあ周囲は砂漠ってこともあって、うん、7月、先月は 52.5 度っていうのは中国過去最高温度を
記録した。すごい暑さだ。
はい。で、今日話したいのはですね、まあ、そういう中で庶民が、まあ、どういうあの手この手でこの暑さをしのいでる、また稼いでるかって話なんですよ。はい。
これは何か食文化とかもあるわけですか？そういう暑さができる。そうなんです
よ。この時期はですね、中腹、真ん中に伏せるって書いて中腹っていう時期でして、まあ、8月の9日まで、20日間、はい。で、この時期は、まあ、中国国内では、まあ、麺をたくさん食べる習慣があるんですよ。はい。
なんか、日本で言ったら土用の期間みたいな感じですね。
そうですね。はい。
麺っていうと、ちょっと僕は麺好きなんで気になるところなんですけども、はい、やっぱり消化にいいから麺なんですかね。
そうでしょうね。それと、まあ、麺に、中国料理の場合は野菜とか卵など、栄養価の高いものを添えるんでいいって言われてますよね。はい。
やっぱり、これだけ暑いと、出たくないって感じなんですか、家から。
まあそうみたいですね。ただまあ、日本と同じで家にいるとエアコンの電気代がかさむと、
はい、
またですね、子供や孫が家で勉強するので、親やおじいちゃんおばあちゃんは、まあまあ、配慮して外に出るというケースも少なくないんですよ。
は
ぁ、でそんな中で、中国の南部に広州、杭の州って書く、杭の広州ですね、
はい、
そこでは役所が涼しい場所を提供しています。はい。
どこですか、それは。
それはですね、防空壕なんですよ。
防空壕。
はい。中国とソ連の間では政治路線の対立から、1960年代ですね、
まあ、
はい、まあ、中国でソ連が攻めてくる、ソ連が、原爆を落とすって言われて、まあ、防空壕作り、地下壕作りが、まあ、一生懸命されたんですよ。
今の地下資産関係からは想像つかないですね、でもね。
で、それが、今、意外に役立ってて、まあ、連日の猛暑のために、まあ、防空壕を開放して、まあ、量を取ってるということなんですよ。
佐世保の商店街で防空壕をちょっと ね、はい、倉庫代わりに使ってる、冷蔵庫代わりに使ってるとかありますけど、はい、まあ、同じような感じなのかな。
そうですね。で、まあ、その地下鉄の駅なんかも、まあ、市民に、開放しない部分まで開放して、まあ、量をしのぐた、暑さをしのぐために、使ってるってことですよね。はい。
でもそれだけ、開放すると人がいっぱい集まって混雑しそうですね。
そうですね。
特に地下鉄の駅なんか ね、乗りたい電車乗れなかったりしないかね。
水木さんおっしゃる通りで、そこに入れる人、駅近くの住民を、まあ、優先させるとか、そんなこともやってるみたいですね。はい。
一方、観光地はどうなんですか？
はい。まあ、暑くてもどこも大にぎわいのようです。で、中国のメディアによると、まあ、この夏人気なのは、まあ、定番でしょうけど、北京の故宮博物院、また、古都西安の兵馬俑や秦の始皇帝陵。
はいはいはい。
それと四川省成都にあるジャイアントパンダの繁殖研究センター。ね。まあ、一貫公開もされてるみたいですね。 だけど、どこもですね、この人気の観光地では、まあ、同じような問題が生じて、まあ、社会問題になってるんですよ。はい。
その問題とは、どういうものですか？
はい。まず、観光客が押し寄せすぎて、入場券が手に入らないと。
うん、
で、今、中国でも、やっぱ入場券の事前に、まあ、インターネット販売が中心になってるんですけど、もう、1週間前、3日前の開始、販売開始直後にも売り切れてしまうと。まあ、入りたくても入れないってことなんですよね。
なるほどね。
ただ中国らしい、まあ、抜け道がある、まあ、それもまあ報道されてますね、はい、
らしい抜け道って何ですか？
いわゆるね、日本でいうダフ屋なんですよ。高値でチケットをま
あ
不正に転売する行為、
はい、うん、
ただですね、ダフ屋といっても以前と違って、まあ、インターネットの時代らしい方法なんですよ。
どんな方法でしょう？
はい、その入場券を確実に予約できる、まあ、不正の、まあ、特殊なソフトが出回ってると。
へ
え。裏の社会にやっぱり、まあ、そういうふうな、ことがあるみたいなんですよね。
うん、
で、これを使って入手困難な観光名所の入場券をダフ屋が手に入れて、まあ、数倍、数十倍で転売しているということなんですよね。はい。
なんかその知恵は別の方向に働かせてほしいなと思いますけどね。
そうですね。
はい。で、あと暑いといえばですね、
はい、
このいわゆる気温の暑さ ともう一つ、熱と書いたこっちの暑い、
ほうほうほう、
こっちもですね、今中国ではまあフィーバーしてるんですよね。
はい、何でしょう、そのフィーバー。
それは、まあ、大学受験を控えた高校生、
はい、
この夏休みを利用して、まあ、自分が行きたい大学のキャンパスを訪問する、まあ、こんなことが起きてますね。はい、
いわゆるこう、うん、オープンキャンパスっていうものに当たるんでしょうかね。ね、日本でも大学側がこう企画して夏休みに受験志望者をね、はい、集めて説明会開いたりっていうのはやりますよね。はい、
やりますよね。で、まあ、親の気持ちは日本でも中国でもやっぱり我が子をいい学校に入れたいって気持ちありますよね。はい。で、まあ、親としてはこの夏休みに、まあ、志望校、とりわけ名門校の雰囲気を我が子に体験させて、うん、まあ、秋からよし頑張るぞ、この大学に合格するぞって気持ちにさせたい、そんな狙いがあると思います。
は
い、ただし、ここから先がちょっと日本と違うんですよ。はい。
どう違うんですか？
はい。またここでもですね、トラブルが発生してまして、
うん、
まあ、名門校の合格を願う、親心に付け入って、うん、悪徳ビジネスが横行していると。
はぁ、
はい。
なるほど。
で、このメディアの報道なんですけど、
うん、
北京大学、清華大学といった、まあ、名門校を、
はい、
まあ、見学できるっていう触れ込みで、高額なツアーが企画されてるんですよ。
う
ん、まあ、当然これは北京から遠い地方に住む人たちをターゲットにしたもんなんですよね。で、一方大学側、北京大学や清華大学の方はそんな、まあ、ツアーには全く関与してない、
うん、
はい、だからツアーに参加して北京にやってきた親子を、まあ、学内に入れたり、まあ、見学なんかは認めていないわけなんですよね。はい、
それツアーに参加した親子はどうなるんですか？
はい。ですから大学に入れないけど、まあ、正門の前で、まあ、記念撮影するのが、まあ、精一杯。でさらに悪質なのはですね、
はい、
この旅行会社は、まあ、それぞれの大学のいわゆる本体ではなく、まあ、大学が関連する付属施設ですね、
は
あ、例えば北京大学附属何々研究センターとかですね、
はいはいはい、
まあ、そういう一般に入れるところに連れて行って、まあ、地方から来て北京の事情のわからない親子に、まあ、満足させて、まあ、ごまかすケースもあるようなんですよね。はい、
わ
ー、
ひどいね。
ですから日本の、まあ、消費者生活センターに相当する役所の、まあ、部署がですね、
うん、
まあ、注意を呼びかけたり、まあ、警察が、まあ、極めて悪質な例は、まあ、摘発に乗り出していると、まあ、そんなふうな感じなんですよね。はい、
なんかどこもそういったこう気持ちにつけ入るような、ね、こう悪質なケースが増えてきてますね。
はい、で、まあ、冒頭に紹介したように、まあ、秋田と同じような、まあ、緯度にある北京なんですよね。
はい、
でまあ、自分の経験からしても、まあ、以前ならまあ8月に入るともうぐっと涼しくなるんですけど、
うん、
最近は違うようなんですよね。
うん、
ただ、まあまあ、暑さへさまざまな対処方法もある、また一方でそれをまあビジネスにする、中にはまあ悪徳な、うん、違法な手段を講じてビジネスする、まあ、そんな、今日中国で、賑わしている話題を提供し皆さんに紹介しました。はい、
飯田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、飯田和夫のキャッチアップお送りしました。